ターシーのジョグラジ。
3月5日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上田と正が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、というわけで本日はですね、はい、前半のトークテーマは東京マラソン2019ということでね、
日曜日ありましたね、
はい、日曜日3月3日にありましたけれども、はい、そちらの方前半トークしていきます、うんうん、後半は、まあ、先週ちょっとねジョギングのやる気が出ない時の話っていうのをしてましたけど、
はい、
その時の対処法についてね、
はい、もうまさに今がそんな感じですね、はい、
なのでそれについてトークしていきたいと思いますが、早速ですがターシーさん、
はい、
結局ジョギングシューズは洗いましたか？
ですね、うん、何度かこの手をかけようと思ったんですけども、うん、やっぱりなかなかできなくて。
あ、そうなんですか。
でも、うん、走らなくちゃと思って、うんうん、もう思い切ってそのシューズを履きましたよ。
お、履いたんですね。
なんかもしかしたらなんか違う物体になってるんじゃないかとかね色が変わってないかとかね、なんかこう恐る恐るでしたけども、
うん、
まあ、履いてみたら普通のシューズでしたね。
そうなんですか。もう玄関先にずっとほったらかしにされてしまったという、
通気性が良くなったんで、まあ、あれが良かったのかもしれないですけども、はい、
じゃあもうそのシューズを履いて、
はい、
やっと走ったってこと
で、やっとですね、リハビリからリハビリをしているという感じですね、うんう
ん、リハビリを開始して、
はい、
ここからまた、はい、調子を上げていくっていう
感じになってくるんですかね。そうそうそう、やっぱりね、シューズ洗うって、うん、結構覚悟と時間が必要だと思うんですよ。
うん、そうですよね。
だってこれ、まあ、最近はねシューズをね乾燥機に入れたりとかする人もいるし、うんうん、なんかこうか洗濯機の中の乾燥の機能を使って、ね、うん、やるにはなんか二重でこうタオルぐるぐる巻きにやって乾燥させるとかってあるんだけれども、うん、でもまあ干すとなったら、
うん、
洗って干して乾いてって時間かかる、1日ぐらいかかるじゃないですか
かかりますね。じ
ゃそれをこう逆算すると、うん、ついつい洗いそびれるんですよね。これ言い訳なんですけどもほぼ
でもなんか先週この話を聞いて、
そう、
なんだろう、小学校の時の宿題で上履きを洗ってくるとかあったので、それをちょっと思い出しましたね。限られた土日でどっちかやらないと月曜日自分が困るっていう宿題をちょっと思い出しましたけど、はいはい、
まあでも、はい、宿題をやらずに押し切るというか
、うん、そんな方法もあるんですね
選択肢は大人にはあるんで
ということでちょっとずつ達成さんはやる気が出てきたのかなっていう感じですね。
はい、うん、もうちょっと走るとやっぱり気持ちいいんで、
うん、
特に今の時期なんて、まあ、天気良かったらね、
うん、
あんまり暑くなくて、
ね、午前中とかは結構晴れてましたよね。
そう、うん、まあ、気持ちいいですよね、
うんうん、今はね曇りになって、はい、さらにね歩きやすくなったような感じがしますね。そうこの辺り、
はい、
うん、はい、というわけでターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方をお送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはmail@jogging.okinawa、mail@jogging.okinawa までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はですね、はい、
東京マラソンね、
はい、東京マラソン2019についてトークしていきたいと思います。
はい、
はい、まあね、3月3日日曜日、 あの行われたんですけれども、はい、かなりあの寒かったみたいです
ね。なんか寒かったみたいですね。なんか選手でも大迫傑選手なんかは、ね、途中棄権しちゃってやっぱりなんか寒くてなんか手足が動かなかったって、ねね、ありましたね。
この寒さはもうあの9年ぶりらしいです。
あ、でも羨ましいなと思いますね。長、うんうん、マラソンなんて超暑いですよ。声裏がある、裏返るぐらい。なんだあれって。
ここまでの寒さの中沖縄でマラソン やることってなかなかできないです
よね。ないね、うん、あ、沖縄マラソン2週間前にやった沖縄マラソンはちょっと寒くて、うん、で、まあ、聞いたら大会の実行委員会の皆さんに聞いたら、うん、やっぱりあの最高の天気だったっていうんですよね、うんうん、この寒くてちょっと小雨がパラパラっと降るような天気が、うんうん、ランナーにとっては結構走りやすかったわけなんですけども、ここまで寒いとちょっとあれですね、あの、まあ、成績にも関わるようなもんですね。
やっぱり体調管理っていうのが難しくなってきますよね、
はい、あれでもやっぱ半ズボンランニングシャツみたいだから、
うんうんうん、
結構あれ走る前のウォーミングアップも結構やんなくちゃいけないし、スタートライン立ってからちょっとね時間あるんで、そう冷えるだろうなと思いましたね。
ウォーミングアップしてもその後ちょっと黙って待ってなきゃいけないですもんね。
あれがちょっときついですね。
あ、そっか、それはちょっと寒いですよね。
はいはい、
まあね、まあ、冷たい雨に見舞われたのは2007年の第1回開催と2010年の第4回開催の時が、うん、結構寒かったみたいなんですね。
あ、なるほど、なるほど。やっぱこんだけ寒いとあれなんですね、やっぱり大変なんですね。
まあね、もう3月に入ったといっても県外ではね、結構寒い日がまだあったりもしますからね。
はい、そうそうそうそう、
ということでですね、スタジオの方では東京マラソンのマップの方もご用意しております。
これなんか走った人をやっぱり聞くと、はい、うん、最高の観光コースだって言いますよ ね、
もうすごい観光地を、巡るようなコースになっていますね、
はい、これは私もね、うん、ぜひ一回は一緒に一度ぐらいは走ってみたいなって思いますよね。プレミアチケットみたいな、
うんうんうん、
倍率相当すごいですからね。
すごいですよね。定員が3万8000人、
はい、
うん、マラソンが3万7500人の10キロか500名ということでね、うんうんうん、この人数だけですからね、走れるのは。
そうですね、まあ、なんか、いくらかこうスポンサーランナーみたいな感じで、うんうん、10万円だったかな、うん、こう寄付したランナーはその出走権というか、
あ、
手に入れられるらしくて、これ、まあ、これでも結構いるらっしゃるみたいですよ。まあ、でも何よりこのね、東京の大通りをこう、ね、気持ちよく走れるって、
うんうん、
本当こんな機会あんまりないですからね。
そうですよね。ちなみにターシーさんはこのマップ見て、はい、どのあたりをこう走りたいとかありますか？
いや、僕はね、うん、わりかしこの日比谷その、うんうん、フィニッシュの東京駅前とか、
うんうん、
日比谷公園の方とかはすでに私も走ってるんで勝手に
もう走ったことがあるっていう、
まあ、歩道も車道も前にもちょっと喋りましたけども、
うん、
ここに書いてる35キロポイントのね、
うんうん、
この田町から、
うんうん、
品川駅まで通るこの道なんですけれども、ここってこれ、はい、箱根駅伝のコースでもあるんですよ。これ第一景品だった、ね、だったかな、
うんうんうん、
でここは結構ね、はい、気持ちいいですよ、うん、私も、はい、前も言いましたけども、
うんうん、
車が後ろが赤信号の間によ
しと
走ってみようと本当にね、うん、まあ、景色も綺麗だし、
うん、
逆側だと東京タワーなんか見えたりして、
うんうん、
すごくいいですよね。
うん、この中でちなみにこう走ったことない場所とかってありますか？
やっぱり都庁から、
うんうん、
この靖国通りあたりは、
うん
まあ、あんまりないですよね。
うん、
このあたりはあんまり走らないし、
うんうん、
浅草とかね、
うんうん、
浅草の方から行ってで、これ、ね、富ヶ丘八幡宮か江東区か、
うん
うん、門前仲町の方とここはあんまりたことないですよね。
じゃあよかった、タシさんも完全制覇してるのかとちょっと思ってしまったので
、いやいやいやでもねやっぱりね、うん、ここを見たらその、一筆書きじゃないんですよね、まあ、さっきベッチにちょっと話したんだけども、
はいはいはい、
あの 最強のコースは一筆書きなんだという力説しましたけど、うん、やっぱり、はい、なかなかそれは交通規制の関係とか、うんまあ、ぐるっと回れないんだろうなと、うん、
結構これ複雑なコースしてますよね。
そうそうそう、うん、だから最初こう行きは行ってまた折り返すみたいな、うん、だから行って帰ってくるコースで同じ風景には一緒にならないと思うんだけども、うんまあ、同じ道を行ったり来たりっていう感じのコースですよね、
うん、これなかなかでもすごいです、本当に複雑だ、うん、こうやって改めて見てみると、じゃあやっぱ一筆書きには
ならないですね、
ならないというコースなんですけど、
まあ、ただこの沖縄マラソンを走った人間からすると、はい、やっぱかなり平坦だなと思うんですよね。
うん、
でまあ、中継聞いてるとところどころ起伏があるというなんか解説だったんですけど、かといって沖縄マラソンみたいな急激なこのね上り下りってあまりないですから、沖縄でマラソンやってる人にとってみれば寒さ以外は結構楽なのかもしれないですよね。
アップダウンはないので、
ないというか
少ないので、
そうそうそう、
そうなんですね。
なんでしょうね、一度ぜひ私もエントリーして、この時期にトライしてみたいですね。
と、いうことで東京マラソンなんですけれども、うんまあ、もう全然話変わりますけど、シューズが男子の上位5人のシューズが同じこう厚底のシューズだったって言って、
ベイパーフライだ、はい、
ね
ナイキの、
はい、
社名も言っちゃいましたけど
もう全然走らない人からしたら、ね、走るときに厚底履くのっていう感覚なんですけど、
なんか、まあ、さっきもネットニュース見たら、
はい、
そのエリート選手っていうのかな、こう上位5人じゃだけじゃなくて、うん、そのいわゆるエリート選手の7割がこれ同じ靴っていうか、この厚底入ってるんですよ。
うん、
ちょっとなんかでも値段いくらぐらいかなと思ったら8万円とか5万円とか
8万円、
ま、レースを出てね、ここでなんか上位入賞する人はそれはなんかまあね、賞金もらったりするから、うん、まあそれなりに買えるかもしれないけど、
そうですね、
一般の人間には8万円なんて手が出ないですよね。
8万円か、ジョギングのために8万円のシューズ、なかなか、
それはまあそうですよ、やっぱり普通は我々下々のもの初心者ぐらいの人はそれなりのね、それなりのシューズですよ。
でもこれがね、ランニングシューズ全体のトレンドが今もう厚底に向かい始めているということで、
なんでしょうね、うん、やっぱりそのクッションなのかな、やっぱり、うん、足の裏をね、やっぱりこう刺激を小さくするのか、それはなんとなく分かりますよね。
なんでこうやって靴にも注目してみると、ね、マラソン大会っていうのは面白いかもしれないですね。
そうそうそうそう、
はい、というわけで前半は、東京マラソン2019についてトークしていきました。続いてのコーナーではジョギングのやる気が出ない時の対処法についてトークしていきたいと思います。というわけでもうやる気が出ないとターシーさんが先週おっしゃっていたの で、
ね、
やる気が出ない時の対処法について、
僕は聞きたいぐらいですね
ちょっとね、いろいろ私がネットで調べてきたので、はい、ちょっとねご紹介していきたいと思います、はい、まず一つ目、コースを変えるということで、
なるほど、
やっぱりターシーさん首里ジョグが結構多いですね。
そうですね、首里ジョグか、新都心の公園走ってるか、たまに大野山に走ったりとか、
なんでやっぱりガラッとコースを変えると、やっぱり新鮮な景色っていうことで、
あ、そうですね、
やる気が出るかもっていうのが、
はいはい、それはなんとなくわかります、はい、
やる気がちょっと出そうな、
ちょっと、はい、
ちょっと出そうな、
はい、一応3日4日4日はちょっと走ってるんで、復活って、
ちょっとずつ復活してきて、
復活してるね、はい、
あとはですね、走ったら楽しいと自分に言い聞かせるっていうのが、
それはそうだけどって、だからそこがいかないから走れないんですよ。
でもなんかこれこう ちょっとでもいいから、初めて見るっていうのは結構なんだろう、うん、例えば子供さんとか宿題やる気が出ないとかいろいろあるじゃないですか、うんうん、部活行くのめんどくさいとかでも意外と行ってみると、うん、やってみると集中できたりとかすることがあるので、とりあえずやってみようみたいな話したら楽しいっていうのをこう言い聞かせるっていうのも一つの手なんじゃないかなと、
まあ、その通りですね、
はい、らしいんですけどまあね、自分に言い聞かせ切れるのかっていうところが、うん、
難しいよな、
それって難しいですよね、はい、でまたそれにまたちょっと近いんですけど、練習メニューを変えるっていうことで、
ウォーキングに変更したりする場合ってあるんでしょうね、
はい、なのでなんかちょっといつもとメニューを変えてみると、まあ、走るのはちょっとしんどいなって思ったら、うん、ウォーキングに切り替えて、歩いてみて、あ、やっぱりちょっと走ってみたいかもっていう気持ちになった時に走ってみるっていう、
はい、
うん、
まあ、やっぱりもう歩くより走った方が早いなと思いますよね。
じゃやっぱり歩いたらちょっときっかけになるかもしれないですね。あとはですね、ランニング仲間を誘うというのがありますね。もう周りも巻き込んで、
はい、
うん、
これはね、今前に、
はい、
ここ番組出てくれ、うん、出ていただいた那覇セントラルホテルの中村聡社長と、この僕はそのアプリがあって、
うんうん、
そのランタスティックっていうそのアプリを利用さ、うんうん、してるんですけども、
はい、
これなんか友達になってしまうと、
うんうん、
お互い走ってるこのなんか距離とか、
うんうん、
今走ってますっていう誰々が走ってますっていうメッセージ来るんですよ
すごい、
ね、この中村さんからも、
うんうん、
いや頑張ってるねみたいなコメント来るわけなんですね。
うん、
あ、見てくれてるんだなと思いつつも、
うんうん、
これは下手なところで走れんなとかね、ちょっともうちょっと走んなくちゃとかって思うんで、これはね意外と、うん、誘わなくても、
うんうん、
うん、こういうアプリでお互いこうなんかシェアできるようになれば、
うん、
あ、誰々走ってるか俺も走んなくちゃななんていう感じに なりますよね。これはなんかいい刺激になってます。
面白いですね、
はい、
そのアプリの中で友達になったら
そうそうそう、
お互いの
距離が早いねとかっていやいやそうでもないんですけどみたいな
、じゃあ細かい情報も割と
そうそうあるんで、
お互い共有できちゃう、う
ん、だからなかなかこう、うん、自分が、まあ、私なんて昨日は夕方の4時45、まあ、6時過ぎぐらいに、
うんうん、
その読谷村ちょっと行かなくちゃいけなくて、
うんうん、
もう実家沖縄市なんですよ、
うん、
で、まあ、沖縄市によって読谷村に行くちょっと予定があって、うんうん、それならばちょっと30分ぐらい、
うん、
今日ちょっと走ってないから走ってみようかと思って、
うん、
沖縄市の市営球場っていうか、
うんうん、
総合公園あるところのグラウンドを、うん、30分だけガーンって、
あー、走ったんですね。
走ったんですよ。
30
分限定で、とかそういうの見られちゃうんですよね。
あ、はいはいはい、
お前この時間に走ってるけどお前仕事何してんだみたいなねいやいやちゃんとしてますよみたいな、
そういうのもバレちゃうっていう、
そうそうそうそうそう、まあでも
そうなんですね、
まあ、それでも、
うん、
まあ、相手もね、夜走っていらっしゃるみたいだから、
うんうん、
励みになりますよね。ああ、うん、走ってんだみたいな、
やっぱりこう身近な、ね、友人とかが走ってるともう自分も頑張らなくちゃ、うん、
あ、それはありますね、
うん、のは出てきますよね、
はい、
なんで次 の、 やる気が出ない時の対処法もちょっと近いんですけれども、うん、ランニング仲間、
そうそうそう、これね、
はい、ライバルの、まあ、SNS を見るっていう、うん、結構ジョギングされてる方とかって SNS、Facebook とかに、うん、距離とかコースアップされてる方も、
ね、
多いので、
僕はちょっとあれはね、うん、やっぱりあんまりしたくないというか、
そうなんです、ね、
自分だけのこの、うん、なんかバレちゃうじゃない、
うんうんうん、
このどこ走ってんだとか、ね、そのなんか例えばなんか食事してるとか、たまにこう乗せる時もあるけどね、
うん、
なんかこんなの食べてたのかよとかさ、
うんうんうんうん、
ね、これおかわりしましたとかって言ったらお前、うん、食いすぎなんだよとかって来ないかなってぐらい、そんな気持ちわかるかな、なんか、
うんうんうん、
分からないかな、
うん、でもありますあります、
ありますね、うん、
なんかもうこまめに更新しちゃうと自分が24時間どこにいるか分かっちゃう、
お前あれ食っただろみたいなねそれがあるんで僕はあんまり出さないね、あんまりほとんど出さないね、
出さないようにしてるんですね、はい、ただそのアプリではちょっとバレちゃうっていうところなんですね、
今更なんかこの友達、うん、関係を断ち切るわけにもいかないので はい、
でもまあ一番そのね、アプリ内だったらお互い走ることが好きなメンバーだから、はい、うん、ねえ、ここ走ってたのみたいな感じはならないので、
そうそう、うん、だからなんかそういう意味でコースの、うん、あ、こんなとこんなコース走ってんだっていうのは、うん、お互い共有できるし、うん、あ、自分も走ってみようかななんていうことになれば、うん、お話次会った時になんか話も弾むんじゃないかななんて思いますよね、うんうんうん、
で続いてがご褒美を用意するっていうことで、うん、あのまあ、例えばジョギング後に温泉だったりとか、あの晩酌だったり、あと新しいジョギンググッズを買うとか、あの、まあ、これぐらい走ったらこういうご褒美っていうのを設定するっていうのも、
なんかね、はい、まあ、分からんでもないけども、やっぱこれって、まあ、コース変えるとかと結構似てるかもしれないね。
そうですね。
あと目標ちょっとね、うん、改めて20キロ走るとか、走ったら、だからそう、美味しい、ね、食事するとか、なんかそういうのはいいかもしれないですね。
なんかこうご褒美を用意したことってありますか、ジョギングに対して。
ないですね。
あ、そうなんですね。大会走り切ったなとか、自分の中で
それもないな。
そうなんですね。
あんまりない。なんかもうだから修行僧みたいですね。
本当ですね。
とにかくただひたすら走るっていう、
私とかは結構いろんな物事において、あのご褒美を設定して
それはいいみたいですよ、うん、だから
頑張るっていうのをやったりするんですけど、
はい、
うん、まあ、ちょっと自分に甘いとこもあるんですけど。はい、であとはですね、明るい色のウェアを着るってことで、うん、やっぱりあの明るい色を着た方がテンションも上がるので、
あ、そっか、
うん、やっぱり温かみのあるオレンジだったりとか赤だったりとか、はいはい、そういった色を着ると、うん、あの気持ちが上がって、
うん、知らなかった、
はい、
じゃあ次
らしいです、
はい、うん、ウェアをちょっと買おうと思ってます。
ちなみにターシーさん何色ですか。
僕赤。
あ、じゃあもう、
もう赤と黒なんだけど、うんうん、その赤も結構、まあ、好きなんで、
うんうん、
着ちゃってるんですけど、もう5年ぐらい着てるんで、
あ、結構長いですね。
ちょっと、うん、ちょっとボロボロになってきてるんですけど、うんうんうん、その赤がなければ大体紺とか、
うん、
ちょっとまあ、黒に近い、ね、うんうん、色なんですよ。
うん、
あの那覇マラソンの T シャツってみん なんかそういう系なんですね。この10年ぐらいってこう、
うんうん、
根系の、
うん、
だから夜とか朝早く走ると真っ黒なんですよね。
あ、そうか、ちょっと目立たない。
目立たないですよね。だからまあちょっと明るい色のランニングウェアって、
うん、
あったらちょっと気分高まるかもしれないですね、
うん、安全のためにもいいかもしれないですね、はいはい、そうですね、明るい色のウェアの方がね、はい、で、あとはですね、もう細かく記録をつけるっていうのも、あのやる気を出す、はい、
あ、そっか、
きっかけになるそうです。なので、まあ、ダイエットを目的でジョギングされている方なんかは体型の記録とかをこう細かくつけておくと、あ、これだけなんかこう体脂肪率減ったとか、
あ、そっか、
うん、そういうなんか細かくやっていくと毎日こう体重計に乗るのが楽しみになるとか。
なるほど、
はい、
この体型などの記録って聞いたときになんか、うん、なんか絵を描くのかなとかと、なんかこう顎がこうシュンとなりましたとか、しよう、毎日あの毎日こうシュンとなってるこう度合いがこう鋭角になっていくとかって、あ、体型記録するってこういうことかなと勝手に想像しましたけど、違いますね、体脂肪とか体重とかって話ですね。うん、それはまあ私のちょっと
それだったら多分やりやすいと思います。
そうですね。
イラスト描くより
今日はあのこんな顔みたいな、
こんな顔みたいな、
こんな体型みたいな。
しかもあれなんですね、写真撮って記録とかじゃなく書いて
記録もとかって書いてるから、あ、そっかって勝手に妄想しちゃいましたけど、はい、まあね、でも最近だからさっき言ったその、うん、マラソンアプリっていうかランニングアプリって、うん、もう細かく、うん、あの1キロごとのペースも出ますし、うん、あのもちろん地図も出ますから、
うんうん、
あの1ヶ月どれぐらい走ったかっても全部出るんで、
うん、
そういうなんかアプリを利用してもいいかもしれない、まあ、これ無料ですから、
うん、じゃあ私もそろそろジョギングを始めようって言って、はい、始めてないので、その時はちゃんとアプリを、
はい、
でもちょっとまだ最初のうちは多分距離が短いので、
いいですよ、それで。
あの誰ともお友達にならないままスタートしようかなと。
そうそう、はい、それはその時までちょっと温めるんですね。
そうなんで 2,3 ヶ月ぐらい慣れてきたところで、うん、ちょっとアプリ始めたんだけどっていうところで話を始めるっていう、はい、ちょっとずるいことやってみようかなと。
いやいや、ぜひぜひ、はい、
思いますね。はい、なんかタシさんやってみようかなと思う対処法ありましたか。
うん、まあ、コース変えるっていうのはね、うん、あのやってみたいですね。特にあの、うん、ジョグラジのコース、 あの構想、新しい構想をちょっと開発したいと思ってるんで、うん、なんか、うん、時間帯変えてみたりとかやってみたいなと思いますね、
うんうんうん、早くね我々のジョギング企画も告知できるように、はい、
そうですね、それも含めて
しなくちゃいけないですね、はいはい、タシさんはもうあのコース係を、
あ、コース係、はい、はい、もう那覇のコース係をちょっと、はい、頑張りますので、
はいはい、というわけで後半はジョギングのやる気が出ない時の対処法についてお届けしました。というわけで今週もあっという間にエンディングの時間となっております。
そうですね、
はい、
東京マラソンもなんか何を喋れたらいいのかなと思ったけど、うん、まあ、ちょっと喋りましたしやっぱりやる気の出ない時の対処法っていうのは、
うん、
うん、これ自分が今結構そこにはまってるんで、うん、ちょっとなんかやってみようかななんて、
ちょっといろいろ試してみてください、はいはい、さて次回のターシーのジョグラジは3月12日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。また来週。